島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日は広野町役場にお邪魔しております。第4回国際フォーラム、食べて歌って話し合う広野いろいろ会議、被災地からのメッセージ、こちらについてお話を伺っていきます。まずは自己紹介お願いします。
はい、広野町復興企画課の亀谷と言います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
亀谷ひろみさん、いいお名前ですね。
はい、ありがとうございます。
ご出身はどちらですか？
はい、出身は香川の、から来ています。
うどんが美味しいところですね。
そうですね、うどんだけ
いやいや、そんなことないですよ。今広野町には派遣職員さんでいらっしゃってるんですか？
はい、半年を今迎えています。
はい、広野には慣れましたか？
はい、なんとか、はい、慣れてきたかな
というか。言葉は大丈夫ですか？
そうですね、なんとか
なんとかよかったです。さあ、では早速国際フォーラムについて伺っていきましょう。今回第4回目を迎えるということですけれども、そもそもどうしてこのフォーラムを始めて、これまで3回目までは行ってきたんでしょうか？
はい、広野町というのは復興が一番進んでいるということで、
はい、
海外の有識者なんかをお呼びして、その外からの目を使って、新しい気づきを持って、復興に当たっていこう、なおかつその情報を発信して外に向かって発信していこうという目的があって始めました。
被災地の正確な情報っていうのはなかなか我々は目にしてるので、よく分かってるつもりなんですけれども、ニュース報道などでほんの少ししか取り上げられない部分しか、皆さんには分かってもらえる部分ってまだまだ足りてないのかなっていうところから多分スタートしたんですね。情報発信をしていこうということで第3回目まで、世界の皆さんをお招きしたんですね。はい、で見ていただいて、町民とお話し合いもしていただいて、今がある、第4回目を迎えました。内容も伺っていきたいと思います。
はい、
今年はいつ開催されるんでしょうか？
はい、今年は10月12日から15日の4日間にかけて実施予定です。
はい、4日間の開催ということですので、内容も盛りだくさんですね。
はい、
はい、これ一つ一つご紹介したいんですけれども、お時間の都合がございまして、
はい、
少しかいつまんでお話を聞いていきたいと思います。まず開催する場所なんですけれども、はい、会場はどちらになりますか？
はい、会場は広野町公民館、それから、体育館の、2カ所
です。2カ所ですね。広野町の公民館と広野町中央体育館の2カ所を使っての開催です。どちらでもやりますので、何を聞きたいか、何を話し合いたいか、どこに行きたいかというのを自分で決めていただいて選んでいただく形になっております。ではまず12日、初日を迎えますけれども、はい、どんなことが行われますか？
はい、最初に開会式と合わせまして、オープニングセッションとして吉村作治先生のお話があります。
はい、 吉村作治先生、いわき市にあります東日本国際大学の学長でもありますのでね、このあたりのことについてもエジプトのことについてもお詳しいんじゃないかなと思いますので、講演、楽しみですね。
ですね。
11時から広野町公民館で行われます。またその他には初日はございますか？
はい、NDF 原子力損害賠償廃炉等支援機構の山名理事長をお呼びして廃炉について語り合うというイベントを開催します。う
ん、はい、これ聞きたいこといっぱいあるでしょうね皆さんね。廃炉って本当にできるんですかとか、今はどこまで進んでるんでしょうなんていうね、そういう話し合いが持たれるんじゃないかなと想像します。
どんどん意見を挙げていただきたいと思います。
は
い、
そうですね、せっかくですからね。このサブタイトルが食べて歌って話し合う広野いろいろ会議ですので、はい、この話し合うという部分に当たるんじゃないかなと思います。では次の日13日10月の13日金曜日はいかがでしょうか？
はい、この日は2つのイベントがあります。1つが浜通りのサイクリング観光についてお知らせするのと、もう一つ童謡の町広野ということで童謡について語り合う機会を持ちます。
まあ、自転車とそれから歌う童謡の方と2つ全く違う、話し合いがもたれそうですけれども ね。でもなんか浜通りのサイクリング事情って今どうなってるのかなですとかね、はい、あるいは、まあ、その歌祭りも開催されるということもあって、広野といえば童謡の街ですから ね。はい、ぜひ参加していただきたいと思います。そして14日土曜日はどうでしょうか？
この日は2つありまして、1つは先ほど、ご紹介いただきました歌祭り第23回となりますけれども、こちら開催します。
はい、
もう1つ J ビレッジ、こちらのですね、これから復旧に向けて、まあ、町として、
はい、
まあ、町民の方々がどのようにこう J ビレッジに関わっていきたいかというのを話し合っていきたいと思います。
どっちも気になりますよね。広野歌祭りは一緒に歌うっていう部分もありますし、サブタイトル通りですね、食べて歌っての歌っての部分になりますよね。それから J ビレッジ、まあ、サッカーと街づくり、まあ、切っても切れないですからね広野町は ね。31年には全面再開というふうに伺っておりますので、それに向けてどんな話し合いがなされるんでしょうか。皆さんもぜひ混ざっていただきたいですね。
楽しみにしています。
はい、そして、いよいよもって最終日15日、はい、いかがでしょうか？
この日はですね、地元の中学高校生、広野中学の異文化体験、海外留学の成果発表ですとか、はい、あと双葉未来学園 の1年間を通して研究して得たものの成果発表、うん、それから双葉未来学園同じくなんですけれども演劇、新作の演劇をこちら公演します。
はい、もう中学生と高校生たちがメインで、この日はがっつりやっていただけるんですね。
そうですね。
中学生が海外で研修してきた異文化体験の話なんて本当に聞いてみたいですね。それに羨ましいですね。
そうですね。
はい、そのようなお話が聞けると思います。最終日の10月15日です。ここまでいろいろな内容を伺ってきましたけれども、お伝えしきれていない部分がたくさんあります。広野町のホームページなので、国際フォーラム被災地からのメッセージ、こちらについて検索してみてください。細かく場所も時間も内容も載ってますのでね、チェックしていただければと思います。
ぜひ。
最後になっちゃいましたけど、食べての部分を聞くのを忘れちゃいました。
はい、
何食べられますかね？
そうですね、12日まず皆様最初に開会式にいらっしゃった後に定茶席ということでお茶の振る舞いを行います。
はい、
それからですね、最終日なんですけれども10年うどん、ご存知でしょうか？こちらをですね、また振る舞いします。
はい、振る舞いということで無料で
そうですね
いただけるということですので、10年はエゴマを使った健康食のおうどんです。うどんですね。
うどんですね。
香川とつながっちゃいましたね。
そうですね。
楽しみですね。はい、皆さんもぜひ召し上がってみてください。今日は第4回国際フォーラムについて伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。